差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。賛美歌243番一節。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。一信条を告白いたします。主法をご覧ください。我らは確信じ、世々の聖徒とともに一信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第18章21節から35節、新約聖書の35ページでございます。マタイによる福音書第18章21節以下。その時ペトロがイエスのところに来て言った。 主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すから、としきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、私ども洛北教会はこの日曜日から受難週の歩みに入ります。主イエスの地上の最後の一週間を共に歩むのであります。共にと言いましたけれども、主イエスの歩みそのものを 到底私どもは歩むことのできない者たちであります。それでも一生懸命覚え祈り、その一週間の歩みを歩みたいと願っています。その私たちをまさに主イエスが先立ち導き伴ってくださいます。主イエスの方が私たちと一緒に歩いてくださるのであります。神よ、どうぞその恵みをしっかりと覚えつつ、この一週間を歩み抜くことを得させてください。受難週を覚えて、木曜日には専属の木曜日の祈祷会を持ちたく願っております。いまだこのコロナの中で主のご聖餐に預かることは当分の間見合わせなければならないと考えていますけれども、専属木曜日にはみんなで祈りの会を共に持ちたいと願います。どうぞその会にも教会員ともに集って主のご受難を覚えることができるように導いてください。そして来たるべき日曜日にはご復活の祝いの礼拝を守ります。本当に残念でありますが、この時にもまだ主の聖餐に預かることができないと考えていますが、どうぞあなたの御言葉、その命をみんなでその礼拝において分かち合うことができますように。今朝与えられました御言葉も、その受難週の始まりに与えられた言葉として、どうぞ私たちが聞くことができるように、そしてその恵みに十分に良くすることができるように、聞く私たち一人一人をあなたがどうぞ強めてください、支えてください。今日のこの礼拝を覚えつつ、ここに来ることのできなかった人々も多くあります。どうぞ神様、そのお一人お一人、特に病の中にあって、日々自分自身の肉体が弱まっていくことを深く感じている姉妹もあります。どうぞあなたが癒しの御手を与えてくださって、その姉妹を覆い守り、どうか支えてください。私たちもまたさまざまな罪汚れの中にあって日々を生きている存在であります。しかしその中で最も大いなる罪は傲慢の罪であると教えられています。自分の罪に打ちひしがれるのではなしに、己の罪を無視しておごり高ぶる、いやそれこそが罪そのものである。神よ、どうぞこの主の日の朝もあなたの御言葉をもって私たちを打ち砕いてください。砕かれし悔いし魂、その魂をもってこの礼拝の中にあってあなたを仰ぎ見ることができるように導いてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。受難週のその主日に、先ほど述べ伝えられました御言葉が私たちには与えられました。この聖書の箇所にはもちろん一つの話の筋というのがあります。話の筋そのものは大変わかりやすい話だろうと思うんですね。でこの筋とは別に 主題というものがもう一つはある。テーマと言いましょうか。でそれは一体何かというと、二つの言葉でその主題が現れてまいります。一つは21節に出てまいります。ペトロが尋ねる。兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。この許すという言葉です。許すというか、でこれはイエス様が、その後にも許しなさい、これ実はちょっとイエス様のセリフの方には、お言葉の方には許すという言葉は原文には出てこないんです。出てこないことに私は意味があると思ってるんですが、まあ、一応ここは補って許しなさいと訳しているわけです。まあ、このことについては最後もし時間があれば、もう一度触れたいと思います。でもう一つは次のページ27節その家来の主君は哀れに思ってっていう、この哀れむっていう、哀れっていう、哀れに思う、この哀れに思うという言葉も33節に哀れんでやった、で哀れんでやるべきではなかったかっていう形で、哀れむ、哀れむっていう言葉が何度か出てまいります。でこの許すっていう言葉も同じように27節、彼を許し、ね、そしてその借金を帳消しにっていうんですけど、この帳消しにっていう言葉は同じ許すっていう言葉なんです。形が変わるだけでね。アッフェイソーというのがこの許すっていう言葉の原型なんですけども、ここではこの帳消しにするっていうのアッフェイナンっていうことで、結局語根は一緒だ、同じ言葉だと言っていいわけであります。ですから32節の帳消しもそうです。そして最後の35節の許すっていうこと、まあ、いろいろ申しましたけども、つまり憐れむということと許すということ、この二つがこの箇所のテーマであると言って良いのであります。それではこの憐れに思うというのはどういうことであるか、これはですね、私は長年教えてまいりました臨床心理学という学問があるんですけども、大学で学生たちにもし RM を説明するとすると、臨床心理学やカウンセリングの用語ではこれは共感という言葉で言い表すんですね。共感、傾聴、何々って言ってね、受容とかね、そういう言葉で言い表すわけです。でも自分が教えながらですね、あ、これは違うなと、聖書の言葉とは全く違うなということを深く深く思いながら、まあ、教えてきたわけですね。どう違うか、このアーレムという言葉を共感という言葉で言い表していく、まあ、これは学問的にはというか一般的には分かりやすい話ですよね。相手の状況に対して共感を覚える、共に感じる、それは確かに近いですよ。ところが聖書が語るこのフェイスを、憐れみっていうのはそんな、心理学が言う共感なんていうようなそんなレベルの言葉では実は全くない。ではこの憐れみっていうのはどういう言葉かって言いますと、以前にも申し上げたことがあるんですけども、特に27節、その家来の主君は哀れに思って、この哀れに思うという言葉のギリシャ語原文スプランクニゾマイという言葉です。これは何度かお話をしたことがある、覚えてらっしゃる方もある、スプランクニゾマイ、これ何かというと揺り動かされる、内臓がって肝が震えるというふうに言った人がありますけれども、まさに自分の内臓が揺り動かされる、ある人の本当にその苦しい状況を見て、その人の苦しい状況を見て共感するっていうより言うんじゃないでしょうね。やっぱり自分の内臓がもう揺れ動く。日本語で一番これに適合する言葉は何かっていうと断腸の思いっていう言葉です。日本語ってこれは秦の時代の中国の故事なんですけど、日本語としてももう今普通に使いますよね、断腸の思いだ。あれどういう話かというと、これも以前にした記憶があるんですけど、自分の子供を奪われた母猿が 奪っていった男が乗っている船がザーッと渓流を下っていく。その崖っぷちを母猿がもう叫びながらその子猿を追いかけていく。これ秦の時代に実際にあった話だって言うんですけどね。でしかしあるところまで来た時にその母猿が突然崖から船の中へ落ちてしまって死んでしまった。なんで死んだか、後に腑分けをしてみますと、腑分けって解剖ですけど、その母猿の腸がズタズタに切れていたという話です。これが断腸の思い、腸が断たれる。もうその子供を奪われたそのことの悲しみやら怒りやら苦しみやらでキーキーキーキー叫びながら必死になって子供を追いかけていく。その中でもう腸が断たれていったんだっていう、そういう話です。しかし実はこの言葉が一番この聖書が語るアーレミスプランクニゾマイ、この言葉の中身っていうか本質みたいなもの、一番よく表しているのであります。もうイエス様ご自身が、そして父なる神ご自身が断腸の思いを持って私たちの悲惨さをご覧になる、私たちの罪悲惨さを見て神様の腸が内臓が震えるんだっていうわけです。これがここで言われております憐れみということの意味である。それでは許すっていうのは何か、今日のお話はですね、1万タラントンの借金という話です。でこれどのぐらいの額の借金なのか、今聖書をお持ちの方は後ろの方にですね、度量衡の表がついているんです。ほとんどの聖書は度量衡および通貨という、それ最後の方をもし開けられる方はご覧いただくといいと思います。聖書の大きさやらによってちょっとページ数が違うので、いろんな表がついているその最後のにある表です。ヨハネ黙示録の最後のページをめくっていただくと多分度量衡が出てくるんじゃないか。私ちょっと算数弱いので、理系の方が随分いらっしゃいますから、パッパッパッと換算をしてみていただきたい。まずその貨幣の表の真ん中あたりにタラントンというのが出てきます。今日のね、タラントン。でそのタラントンの説明です。ギリシャで用いた計算用の単位で6000ドラクメに相当する、ね、こうポイントがいくつもあるんですけど、計算用の単位だっていうことで、一つは現実の通貨ではない、ね、計算用の単位ということはどういうことかっていうと、かなり莫大な金額を計算するために作られた単位なので、単位としては相当大きい。そこに書いてある通り1タラントンが6000ドラクメに相当するっていう。そうしますとその下へと通っていっていただくと、ドラクメっていうのがあって、ドラクメはこれは銀貨です。計算用の単位じゃありません。実際の通貨そのもの、ギリシャの銀貨で重さ約 4.3グラム、でこれはデナリオンと等価であると書いている。それでその2つ上のデナリオンを今度見ますと、ローマの銀貨で1デナリオンは1ドラクメと等価だと。でこれは1日の賃金に当たるって書いてありますね。さあこれでようやくタラントンというのはどのぐらいの大きさかということが分かるわけです。6000ドラクメだと。でこれデナリオンと一緒だというわけですから、1タラントンは6000デナリオンだと。で1デナリオンが1日の賃金に当たるんだというわけですから、6000日分なんですよ、ね、1タラントンがですよ、1タラントンで6000日分のに当たる。ところがこの、家来が借りていたのは1万タラントンだというわけですから、6000日分かける1万、ね、しなきゃいけないわけです。どうなんのってね。6000万日分の給料、年数に直すとどうなりますか。 16,383 年分ですか。そんななりますか。ちょっと計算間違ってるかもしれません。まあそういうことです。すごい額でしょ。いかがでしょうか。ありえないんですよこれ。そうするとしかしここまで確認して初めてイエスがここで何をおっしゃっているかっていうことがほぼ我々にもはっきりしてくるのではないでしょうか。まあおおよそありえない、こんなものを借りたって借りるわけがないっていうか、でも借りたっていうんですよ。それどういうことか。これはこれだけのものをこの男は主人に借りることになったんだと。こんなに大きな負債、でも絶対返すことなんてできない負債です。それだけの負債をこの男はこの主人に対して負うているのだっていうわけです。ここで話はもうはっきりさせた方がいいと思うんですが、この1万タラントンを借りた男こそ実は私たちである。ではこの主人とは何か言うまでもなく神様です。結局この例え話を通してイエスは何を言おうとしているか、言っておられるかというと、私たち一人一人みんなが神様に対して1万タラントンの負債を有するものである。ではその1万タラントンの負債とは何か。これはもちろんお金のことではありませんね。莫大な負債を神に対して背負っている存在である。それは一体何の負債か言うまでもありません。それは愛の負債であり、誠実さの負債であり、忠実さの負債である。もちろんひっくり返ってるんですよ全部。私たちがあまりにも神様に対して愛がないということの負債であり、私たちがどれだけ神に対して不誠実であるかということの神に対する負債である。その負債の大きさ、深さ、重さ、それはもう1万タラントンだとイエスはここで語っておられるわけであります。絶対に返すことができない負債である。それでイエスはおっしゃる。この話は天の国の例え話だと。神の国の例え話である。それでではその神の国、天の国、そこで一体何が起こるか、イエスは言われるわけです。もうその絶対返すことのできない負債があって、しかし神はこの家来を哀れに思って、それを決して返しきることのできない私たち人間のその現実です、悲惨さです、その破れです。神様はその私たちの破れに肝を震わせられて、そしてそれを帳消しにするとおっしゃるのだ。どうやって神はそれを帳消しにされるのか。まさにそれがこの一週間私たちが歩むこの一週間の事柄なのです。ああいいよ、帳消しにしてやるよ、どうせ私のお金なんだからね、一万足らんと僕はもうもっともっといっぱいあるから、それぐらいいいよと言って神様は帳消しにされたのではないのであります。この聖書の箇所は私たちに今朝語ること、神は私たちの絶対に返すことのできないその神に対する負債、神に対する愛のなさ、不誠実、不忠実、裏切り、 その深い深い罪、その負債を神ご自身が私が返すと、そう言われるのだ。それがこの朝のこの箇所のメッセージなんです。どうやって？私が私の独り子を十字架にかけて、その負債を私が返すんだよ。神の独り子の命をもってしか返すことのできない大きな大きな私たち人間の罪であり負債なのだ。神様は最後にそれをご自分の命をもって帳消しにすると、そうおっしゃるのであります。なぜか私の心が打ち震えるから。あなたたちのその悲惨さを見るときに私の心が打ち震えるからである。だから私自身の命をもって、私の独り子の命をもって、あなたたちの負債を返し、全部その負債を帳消しにしてもらったものとして、再び私との関係の中に生きることができるものにする。これが神の憐れみなのであります。共感なんていうような、そんなレベルのことではありません。その神様の愛によって私たちは支えられている。憐れみと許しです。その憐れみと許しが根底にあって、その恵みによって私たちは救われ、支えられて今生きているのであります。何度も何度もこれからも失敗します。神様に対して不誠実であることもいっぱいありましょう。けれども皆さん、これは覚えておいていただきたい。神の憐れみと、そして神の許しとが、今この私の一番深いところにしっかりと与えられていて、その中に私は今生かされている。それが主イエスの十字架以降、そしてまたそのご復活以降、この私が立つ恵みの足場である。そしてそれは断じて取り去られることはないのだ。どんなに私が拙くとも、どんなにこの私が不誠実であろうとも、神はその二つの恵みを私から取り去られることはないのだ。だからその恵みに応えて生きるものであれ。受難週の始まりにこの御言葉をいただいて、私たちはこの一週間を、いや、この私自身の人生そのものを歩み抜くものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、憐れみと許し、この二つの事柄を主イエスはペトロにお語りになりました。なぜならそれはペトロがその生涯にわたって聞き続けなければならない言葉だからであります。この後ペトロはイエス様を三度知らないと言います。だからこそ神の憐れみと許しとペトロはあらかじめ聞かされていたのであります。私たちの人生にも神はこの二つを置いてくださいます。どうぞ神様、あなたの憐れみと、そしてその許しとに、これからの私たち一人一人の人生をしっかりと位置づけて、 歩んでいくことを得させてください。この一週間をどうぞ大切に歩み生きることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。父なる神様、白の手術に共にここに集まり、また配信されている画面を通して共にあなたの前に御言葉を聞くことができ感謝をいたします。計ることのできない大きな恵みによって私たちが許され、あなたとの関係に再び招かれ受け入れられていることを聞きました。どうぞそのことが主の十字架への歩みによって、そしてまたよみがえりの出来事によって実現されたことをこの週覚えて歩むことができますように。まだここに共に会い集うことのできない兄弟姉妹がおられます。それぞれのところで必要な助けと、そして慰め励ましが与えられますように。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。まず、本日の集会ですが、礼拝後直ちに、1階のホールにおいて教師会を行いますので、教師の方々はお残りください。今週の集会として、先祖木曜日記念の祈祷会を、1日木曜日の、夕方7時半から行います。1階のホールで行う予定です。そのほか、この下の報告にありますように、4月も、引き続いて短縮礼拝となりますが、集合礼拝この形で続きます。朝の聖書研究会や夜の祈祷会も4月の再開の予定です。教会学校については、10時からの礼拝のみを行っております。それぞれお覚えください。次週は、イースターの礼拝となりますが、通常通り10時45分からの、短縮礼拝でイースター礼拝をいたします。から、次週礼拝後に、定期教会総会が行われます。裏面の、工事の通りでありますけれども、できる限り短時間で行う予定でありますので、教会員の方はご予定ください。では一度ご起立いただきまして、唱詠の541番
エス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。今日初めて私たちの教会の礼拝に出席された方をお一人ご紹介をいたします。日本キリスト教団で越谷教会の信徒でいらっしゃると思いますが、に通っておられる方、三田寺寛太さん、どうぞちょっとお出しください。どうぞよろしくお願いします。立命館大学の1回生ということでね。じゃあどうぞこれからぜひ手術礼拝続いてご出席ください。はい、紹介します。それと報告にもありましたけれども、まず一つは教会総会の資料であります。これは今日礼拝に出席の方はぜひお持ち帰りいただけると幸いです。というのはこの後修法棚に残っております修法や総会資料は全部郵送でお送りをすることになりますので、今日出席の方はぜひお持ち帰りいただきたく願います。来週忘れずに持ってきてください。この1週間の間に中身すべて、ぜひ目を通しておいていただきたい。普段のようにゆったりと時間を取った総会を行うことができませんので、もうすべて目を通していただいたことを前提にして一つずつ、質問があればお伺いして、特になければもうそこで決議承認をしていただく、こういう形になりますので、ぜひどうぞ今日総会資料をお持ち帰りください。それと祈祷会でありますが、これも先ほど報告ありました通り、今の予定では4月の7日水曜日から朝の祈祷、聖書研究会も夕べの祈祷会も再開をする予定であります。どうぞご希望の方ご出席ください。それと聖餐式についてですが、これはまだ方法がいろいろ考えられていますけれども、これでというところまで結論が至っておりませんので、今しばらく聖餐式については再開をお待ちいただくことになります。どうぞよろしくお願いします。木曜日は7時半から専属の祈祷会、これも覚えてご出席ください。その他何か報告事項おありの方いらっしゃいますか。皆さん全員へのお願いを今日礼拝堂の入り口のところに掲示をさせていただいてますので、またもしご覧になってない方がありましたらお帰りにでもその内容をよくご確認の上お帰りください。他によろしいでしょうか。はい、はい、
教会学校です。例年イースターはページェント礼拝をして皆さんにも来ていただいているんですけれども、本年もまだ、ページェント礼拝のための練習ができませんでしたので、来週、本来ですと総会のある日曜日は教会学校をお休みしていますが、来週は、10時から教会学校の礼拝30分間、イースター礼拝として行いたいと思います。子どもさんたち、今日来ていなかった人たちもあったので、もし機会がありましたら、来週も教会学校の礼拝が10時からあるよということをお伝えください。4月以降もしばらく10時からの礼拝を続けますので、子どもさんたちをお送りいただきますようにお願いいたします。
他に報告のある方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。